タロイモ太郎のたわいもない。はい、こんばんは。タロイモ太郎のたわいもないとのお時間がやってまいりました。1月17日夜10時。今宵も、東京府中市ラジオ府中図さんのスタジオから私編集者で、ライターの岩本太郎、タロイモ太郎が2週間に一度30分間の番組をお送りしてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。まあ、今年2回目の放送ということなんですけどね。まあ、前回もお話しした通り、まあ、この番組、一応収録でやってて、前回は年末に、収録したんですよね。なもんだからあんまりお正月の話題ってできなかったんですけれども、まあ今年初めて、まあ私もこちら府中図さんのスタジオに来たのが初めてなんで、まあ本当に改めまして今年もよろしくお願いしますっていう感じなんですけど、まあでもね、もう2週間以上経っちゃってるんですけどね。うん。まあこの、年末年始の話をまあ今更するのもあれだけど、まあ私は、久々に静岡藤枝の実家にちょっと帰省もしたりしたとかですね、あとちょっとぶらりと群馬の方のですね温泉に行ったり、あとまあちょっとあっちの方のね電車、乗り鉄が好きだもんだから電車に乗ったりとかですね、そんなようなこと、あとですね最終、1月の4日5日だったかな、東京の山谷、労働者の街と言われるね街にちょっと今まだねなんか労働者の皆さん結構落とし召したんだけども、相変わらずまあ山谷のね年末年始越冬闘争っていうのもやってるんで、まあそれのちょっとね炊き出しのお手伝いっていうのもちょっと行ってきたというふうな、まあそんなような年末年始を過ごしました。皆さんはですねどんな風にお過ごしだったでしょうか。はい、まあ今年もね、幸いお正月の間、ね、年末年始は今年はね、まあその前の、お正月には能登半島の地震っていうのがあってですね、そんなこともあったもんですから、私みたいにその週刊誌をやってる人間からするとですね、また年末年始に大きなことあったら、大変だなっていうふうにね、またちょっとページの差し替えとか生じてまたねいろいろバタバタすんじゃ、年明け早々にバタバタすんじゃないかなと思ってたんですけれども、まあ、幸いにしてというのも変なんだけれども、割と平和なお正月でしたね。お天気も良かったですし、無事に私も久々の実家で、お雑煮食べたり、おせちを食べたり、することができました。まあ、ただですね、そうは言いましても、やっぱり年明けからもね、いろんな話題が相次いでおりますね。この収録、まあこれも今回もちょっと収録でやってるんですけれどもね、韓国の大統領のね、ね、例の弾劾の話も、まあ、とうとう、まあ、逮捕というんですか、まあそういう形でね、捜査当局入ったというふうなこともありましたしね。あと、それから何より、まあこの間、日向灘ですかね、宮崎の方ですね、あそこの方で、地震があったと。まあ、で、まあ、諏訪、南海トラフかっていうふうなことでね、また、結構緊張しましたよね。去年の夏にもそういうことはありましたけれどもね、まあそういう形で相変わらず地震は多いし、それから能登半島のね被災地の方も、相変わらずまだね1年経ってしまったんですよね。にもかかわらずやっぱりなかなか復興が進んでいない。うちの、まあ、この雑誌、週刊、働いてる雑誌、週刊金曜日のですね、ライターさんでも何人か、ちょっと能登の方にですね、取材に行ったりなんかしたそうですけど、まあ、幸いね、今年はの、まあ、日本海側がドカ雪、かなりの豪雪だっていうことだったんですけれども、能登の方は、そういうのでも、まあ、なかったというね、まだ、そんなに雪の方は、大変ではまだなかったということだったらしいです。ただね、やっぱり相変わらずね、復興が進まない、前にもこの番組でも何度も言いましたけれども、何分ね都市からだいぶ離れた、半島の方に行くところですから、まあ、行くだけで大変なんですよね。いつも取材をお願いしているライターさんも大阪から車で行ったそうなんですけれども、結局ね行って帰ってくるだけでね、もうそれだけで結構時間を費やしてしまうんですね。まあ、道路状況も相変わらず良くないし、行ったとしてもね、またインフラとかもガタガタだしっていうふうなことでね、 まあ、そういう中で、どんな取材が、まあ、できるのかということでね、こちら我々の雑誌としても、まあ、どういうふうな形でこれからね、その震災の話とかもね、まあ、記事にしていけばいいのかというあたりをいろいろ考えているところではあります。はい、そういう中でですね、まあ、今回、まあ、1月17日の放送ですね。1月17日といえば、やはり、1995年1月17日の阪神・淡路大震災が起こった日ですね。はい、これからちょうど、まあ、今年で、30年になるということなんですね。まあ、そういったこともありましたので、私が、仕事をしております週刊金曜日の方でもですね、まあ、今回私はちょっと直接アタッチしてなかったんですけれども、この、今日発売の、週刊金曜日で、まあ、震災は終わっていない、阪神淡路大震災から30年、震災は終わっていないというような、まあ、特集を、組みました。あの地震の場合はね、もう本当に阪神間というものすごい、住宅密集地帯のところで、まあ、震度7の、まあ、巨大地震が襲って、亡くなられた方が6434人ということですね。いろんな意味であの地震というのは、まあ、いろんな転機になったなというふうに思うんですね。まあ、30年ということはどういうことかというと、当たり前なんだけれども、当時、30歳だった人は60歳になってるわけなんですね。まさに私が、まあ、その年なんですよね。あの年、実はちょうど地震が起こる直前の時まで私大阪に住んでたんですよね。まあ、どういうことだったかと言いますと、当時私はまあ、ある広告関係の出版社の方にですね、編集者として在籍していまして、まあ、東京の会社だったんですけれども、その会社が前の年の秋、94年の秋ですね、11月ぐらいになって突然、大阪本部、大阪市、関西支社って言ったかな、大阪本、まあ関西支社ですね、を開設するというふうな話が出まして、そこでいきなり私がね、開設スタッフとして大阪に行けと会社の方から、指示をされたんですね。で、私と、私がまあ編集担当で、あとその会社の広告営業をやってる若手の2人で、新たに、開設される、大阪、のね、関西のその拠点のところに、赴任しまして、そこでね、結局ね、12月の8日ぐらいに、そっちに移って、でずっと仕事をやってたんです。仕事っつってもまだね、2人だからね、まあ、本当にガラーンとしたオフィスでね、毎日、顔つき合わせながらやってるような感じだったんですけれども、ただですね、まあ、まあ、はっきり言っちゃいますとね、ちょっとまあ、経営者がね、勝手に思いつきでね、大阪に拠点出そうっていう感じで盛り上がって、そこで、まあ、拠点を作って、そこにね、まあ、多分東京でなかなかあんまり言うことを聞いてなかった私を、ね、ちょっと扱いに困って、まあ、あっちに行かしてちょっと鍛えてやれみたいな感じで出したんでしょうね。でね、私もね、正直この今のね、この現状を考えて、その大阪に、まあね、編集者がいてもいいけれども、逆に東京の、ね、編集部がちょっと手薄になるだけでしょうとか思ったり、ちょっといろいろ会社に対する不信感もあったもんですからね、どうしようかなと思ったんですが、まさかそう、まあ、そういう話が来て、まあ、入ってね、ちょうどまだ1年ちょっと経ったぐらいだったんですね。でね、ちょうど11月でしょ、まもなく、まあ、ボーナスの季節だなって思ってですね、幸いふと、まあ、吹くところぐらいもね、あんまり豊かじゃなかったもんですから、しょうがない、これは飲むしかないなと思って、でとりあえず、まあ、東京の、まあ、東京のアパートもね、一応残していったんですよ、自分の妹に貸すような形でね。でまあ、関西にも会社がなんか契約したアパートみたいなところに行って、そこに移ったんです。そこにね、確か11月の下旬だったかな、12月の頭ぐらいに行って、で仕事を始めたんだけれども、やっぱりそういうね、経営者との間でまあいろいろありましてですね、もうはっきり言ってやってられるかと思ったんですね。で、1月の初めになりまして、とうとう、 会社にね、まあ、玉坂その時新年は一回ちょっとあの東京であの仕事始めだから東京に出てこいって言われて東京に行って、その席で、社長に対してもうこれじゃあもうやっていけないやめるって言ったら、もうなんか机をバーンと叩いて怒ってましたけどね。まあそんなようなことがあって、でまあそういうやつを逆に大阪に置いとくわけにはいかないっていうことになったらしいんですね。でお前はとにかく東京に戻れと、うん、でまあ辞めるのはね3ヶ月ぐらい先、結局3月の末で辞めたんですけれども、いやとりあえずあの東京に戻ってこいと、でその時ね大阪で、大阪支社開設記念の、関西地方別冊っていうのをね、その雑誌の別冊を出そうっていうプロジェクトがあってですね、実はそのプロジェクトの、進め方をめぐって本当に私は頭きたもんだから辞めたんですけど、まず編集作業の、東京でできる編集作業っていうのをまずこっちに来てちゃんとあの関西別冊を出してからやめなさいみたいなことを確か言われたんですね。で東京に、戻る話になったんですよ。で会社が契約したアパートっていうのはねまだそのまんま残すような形で、でその引っ越ししたのが、それがね1月のね15日、だから95年の1月15日でしたね。その時確か土曜日だったのかな。ね、それで、まあ、荷物をまとめて、本当にほとんどまだ荷造りもほどいてないようなやつを、そのまままた運送屋に渡すような感じだったんですけどね。それをね、トラックに詰め込んでね、で、トラックの運転手さんに最後、運転手さんというかな、配達員、作業員かな、それにあの、伝票を書くときにね、言ってくれたのを覚えてるんですよ。伝票で書いて、はい、今日が1995年の1月15日で東京に、お届けするのが1月17日とって言ったのは覚えてるんですね。その1月17日っていう日付がまさかねその地震当日になろうっていうのは思ってもみませんでしたね。であの15日に、大阪離れて一回ちょっとあの途中にあの静岡の実家があるもんですから静岡の実家に寄って、それで16日の夕方ぐらいに東京に帰ってきて17日の朝さて出勤しようかって時に、先にまあ当時妹と同居してたもんですから妹がテレビつけたら大阪の方で大地震だってって言うんですよね。でそれ見てねえ何の話だって思ったんですね。ちょっとそれちょっと待ってくれよと、あの昨日までね自分がやっぱりいた地方だったわけですよ。昨日というか一昨日ですね、いたところでなんで帰ってきてそういうことになるんだっていうのはなんかとてもなんかあの現実のこととは思えなかったですね。であの、テレビを見たらもうやっぱりもう大変なことになってるわけですよ。あのもう地震でいろいろ潰れてね交通機関はストップしているしっていうようなことでね、一体これどうなってしまうんだろうと思いながら、まあそれからしばらく2ヶ月ぐらいの間は会社に来ましたね。でね、まあまあねやっぱり後ろめたさがずっとありましたね。うん、やっぱりね別にまあそれ全く偶然の一致だったんだけれども、とはいえねなんかそういう地震が起こるちょっと前までいてパッとそのタイミングで帰ってきたっていうのは、あの、まあ、後でね知人の人たちに連絡したらお前大丈夫だったなよかったなっていうふうに盛んに言われたんですけれどもね、本人からすればやっぱりね直前になってまた逃げ出したみたいな、そういう後ろめたさっていうのをやっぱりねずっと引きずってしまいましたね。あの短い期間だったとはいえ、まあそのね大阪からの本社からあちこち、まあ、取材に行ったりもしてましたし、確かねあの兵庫県内でも結構行ったんですよね。で当然あの、ね、仕事で働いてる方々の中にあっちの方にお住まいの方々もいらしたでしょうし、でもしかしたら自分がねあの会ったり、した人たちの中でもあの地震の中でねすごくあの、ね、被害に遭われた方々もいるかもしれないと思うと、なんか正直本当に胸が潰れる思いでしたね。ただこっちはねじゃ あのまた取って返して大阪に行ってなんかねあのボランティアとかなんかそういうのをできるかって言ったらもうとんでもそんな状況じゃないわけですよ。もうはっきり言ってね短期間であの引っ越しであの東京大阪往復したもんですからね、もう疲労困憊してましてね、 もうあとはもう残務整理をするのが本当にやっとっていう感じでしたね。毎日、まあ今度また東京の、ね、会社に、通勤をして、っていうふうな暮らしが始まったんですけども、ただ、まあ、あの地震が起こって良かったことっていうのもなんか変なんだけれども、唯一良かったのはこの地震のおかげで、その罰当たりな、大阪別冊っていうのは観光が見合わせになりまして、まあ、それだけはまあなんかほっとしましたね。まあそんなこんなで、2ヶ月後、やっと、退職して、でそこからフリーになったんですよ。で、まあこれもこの間の放送でしたんですけれども、その辞める10日ぐらい前に、辞めたのが3月31日だったんですけれども、その辞める、11日前に今度地下鉄に乗ってたら、朝の通勤時間帯に丸の内線という地下鉄に乗って通勤してる途中に、この霞ヶ関駅で異臭がしましたから電車は通過しますっていうなんか車内放送が流れてですね、何のことだと思ったら、まあ、それが地下鉄サリン事件だったんですよね。あ、そうか、地下鉄サリン事件って言っても分かんない人がいるかな、っていうかもう30年前のことですからね、これもね。今当然30歳以下の方だったらもうね、生まれる前の出来事になるわけだけれども、まあオウム真理教がね起こした、まあ、地下鉄の車内で、信者たちが、サリンの入った袋を散布して、またここで大勢の死者の方々が、出られたわけですね。まあ、まかり間違えば、まあ、阪神・淡路大震災にしても、この地下鉄サリン事件にしても、もしかしたら自分だってその現場に居合わせたかもしれない、その自分の身近をすごくかすめていったような出来事っていうね、印象が私の中にはすごくあるんですね。何かね、そこに、まあ、出会ってしまったらまた全然違う人生があっただろうなっていう気もしますし、まさかね、まあ、この番組でも何度か話した通り、私、昔オウム真理教の取材っていうのをですね、この事件から何年か後に始めたことあるんですね。その当時はまさか後年ね、もしかしたらサリンの被害に遭ってたかもしれないような自分が、ね、そういうことを起こした教団の信者たちに会って話を聞くような取材をすることっていうのがあるとは夢にも思わなかったんですけれども、本当にね、人の運命っていうのは分からないものですね。それを非常に感じましたし、まあ、おそらく今でも30年前のその出来事というのを振り返るときにね、あの時自分は何をしてたんだろうっていうような形で振り返る方々っていうのは多いんじゃないかなというふうに思っております。というあたりでちょっと曲に行ってみようかなというふうに思っております。ソウルフラワーユニオン、満月の夕べ。はい、ソウルフラワーユニオン、満月の夕べでした。はい、この曲はね、ソウルフラワーユニオンが、今ここまでお話ししてきた阪神淡路大震災を、テーマにしてね、作った曲ということなんですね。テーマの満月っていうのは、1月17日の、夜にはね、その被災地の上空に満月だったらしいんですね。満月が浮いていたということで、その日の情景をもとにいろいろ書かれた曲ということで、今でもソウルフラワーユニオンの方々がね、例えば被災地などでも、まあ、ライブをやる際に、この曲よく、演奏されているというふうな曲で、まあ、そういった、ね、歌がいろいろ記憶を語り継いでいくということも、あるだろうなと思いながら、今回リクエストさせていただきました。はい、そういうわけでまたちょっと続き、さっきの話の続きなんですけどもね、やっぱり30年経ったっていうのがすごく自分にとって、私自身にとっても節目だなと思うのは、まあ、要するに今60歳の自分からすれば30歳っていうのは人生のちょうど折り返し点だったわけですね。で、当時の自分ぐらいの年齢にあの頃生まれた人たちがなっているっていうね、そういう振り返りっていうのも一つあるし、特に我々の世代にとってはまあ、はっきり言うと私が60歳というのは1964年生まれなんですね。でこの年の世代っていうのは基本的に高度成長期の子どもなんですよ。生まれたのがね、そのいわゆる東京オリンピックの年ですね。まあ、昭和で言うと昭和39年っていう年になるんですね。この年っていろんなことがあって、東京オリンピックあったし、日本で初めて、新幹線、東京大阪間の東海道新幹線っていうのがね、 開通した都市でもある。あと、まあ、日本人の、ね、海外旅行って実はこの年から、自由化されたそうなんですね。ちょうどあの戦争から、まあ、19年20年経ってなかったんですよ。でこの年から、まあ、海外日本人は海外に、自由に旅行できるようになった、まあ、ただね当時はまだ1ドル360円して今円安だってもっとね円安だったんですね。でしかもなんか外貨持ち出し制限っていうのがあったっていうような時代でね、私が子供の頃っていうのは本当にまだね海外旅行なんていうのはね本当にあの生きてるうちに行けるんだろうかっていうそういう感じでしたしね。まあただねそんな感じでまだ戦争終わって20年経ってなかった頃に生まれた我々の子供我々が、やっぱりね例えばまあ10歳ぐらいになるまではずっともう本当に高度成長期っていう感じでどんどんどんどん豊かになっていく時代だったんですけどですよね。街はどんどんきれいになっていくし新しい新商品はどんどん出る。で政治的には自民党政権というのが55年体制というのはずっと続いててねいつまでたちも自民党の天下が続くんじゃないかというような感じでしたし、あとそれからスポーツで言えばあのね読売巨人軍ジャイアンツっていうのがね王長嶋を擁して V9 っていうのが、ね、9年連続だったんですよね。だからね私子供の頃ってのは本当に、政府っていうとまあ自民党で野球って一番強いのっていうのはなんか巨人だというふうなね、だからずっとそういう変わらない時代で変わらない盤石な土壌の上にどんどんどんどん新しいね、街はきれいになっていくし、暮らしは豊かになっていく。まあ、私が、ね、生まれた家も、まあ、アパート暮らしでね、まあ、だんだんだんだんのいろんな、ね、新しい家電製品とかやっぱ増えていったわけですよ。で車も、ね、あの持つようになったしマイカーっていうのが、ね、だんだん普及しだしたのもその時代だし、例えばメディアの世界でも放送局なんていうのはどんどんできて、ちょうどそうあの私が子供の頃はまだテレビモノクロだったんですよ、幼稚園ぐらいの頃までは。だからね有名な浅間山荘事件ってあれは1970年代初頭です。あれなんか私モノクロで実況中継見ましたからね。まあそんなような、世代だったんですけども、そういうふうにまあその世代がまあだんだん大人になっていって、まあ高度成長は終わった後も今度あのバブルっていうのがありましたね。で世の中にいた頃には本当にバブル経済でものすごく世の中豊かになって、まあ日本はあの、アメリカに次ぐ、西が、あの経済世界、第2位の経済大国になったなんていうふうに言われてた時期ですね。そんなずっと上り調子だった日本が私たちがあの30歳になる頃を境にどうもなんかおかしくなってったんじゃないかっていう感覚が多分すごく濃厚にあるんですよ。まあ地震との例えでこれ言うのどうかなと思うんだけど、盤石だと思っていた足元が揺らぎ始めた、なんかその一つの象徴が、まあ、あの地震阪神淡路大震災だったかなと。でもう一つの象徴が、まあ、さっき言った地下鉄サリン事件ですよね。実はあの地下鉄サリン事件を引き起こしたオウム真理教の信者たちっていうのは大体私と同世代なんですよ。実際のサリン事件の実行犯たちの中にも私と同い年の人間って何人かいますからね。まあずっとそうやってあの高度成長の果実っていうものを貪ってきた世代のがなぜかそういうことをやってしまったと、まあ、特にあの人たち結構理系のエリートが多かったんですよね。東大卒とかなんかそういうところでね結構まああのお勉強もできて、それはね本当にもうすごいね、学者か、まあ、あの大企業の社長かみたいな人も結構いたわけで、そういう人たちがああいうことをやってしまったというね、なんかその象徴があの、1995年の1月から3月、まあ本当に今思い出しても、まあ、今年の冬も寒いですけれどもあの年も本当に寒かったですね、うん、あの実は去年の秋私久々にねあのその大阪で自分が1ヶ月半ぐらいしか住んでなかった、アパートの前っていうのをね、たまさか大阪に行く用事があったもんですからあのついでに行ってきました。まあ、30年前とねそんなに変わってなかったんだけれども、ただあんまりねもう自分の記憶も定かでないのでそれをたどりながらだったんですが、あのやっぱり当時の風景っていうのが自分の春宵風景みたいなものが結構目に浮かびましたね。本当に寒い季節で、さっきに行ったあのその最後のね運送屋さんにあの伝票を書くときに日付がいったシーンとかっていうのはなんかありありと浮かぶんですよね。まあ、そういった、まあ、今回はそんなような、ね、感じの、まあ、非常に個人的な、ところからちょっと自身の思い出っていうのを 語ってみました。まあ2ヶ月後今度は、まあ、地下鉄サリン事件が起こった時、ね、3月20日からまあ30年ということでも、またちょっといろんなそんなお話をさせていただくことになるんじゃないかと思いますが、まあ、ちょっと今回はちょっとね、まあ、本当に個人的なお話ばかりで終わっちゃったんで、少しまだいろいろ調べた上で、まあ、お話ししてみようかなというふうに思っております。というわけで、お時間がやってまいりました。次回の放送は、今度1月31日の金曜日夜10時ですね。それと、まあ、この間もお知らせしました通り、この番組、とうとうライブラリーでですね、ラジオ府中さんの方で、ポッドキャストの方ですかね、上げていただいたんで、まあ、過去のバックな、放送っていうのを、またお聞きいただければと思っております。中には、なんだ、岩本毎回同じようなこと言ってんじゃねえかと、まあ、その通りなんですけれども、まあ、そういった形でですね、今年も1年間、まあ、1年間というかですね、また、引き続き、たわいもない放送を続けていくことになるかと思いますので、お付き合いいただければ、幸いです。それではまた2週間後、夜10時に、お目にかかれればというふうに思っております。どうもご清聴ありがとうございました。おやすみなさい。